おはようございます。静岡からあなたの上昇と達成をサポートする上昇兄貴宮口拓海です。毎週火曜の朝は朝聞いてその日に役立つビジネス情報をお届けしています。そろそろ来る頃なんだけど、
おはようございます。
はい、おはようございます。
今日は雨なんです、うん、でもね9時ぐらいには止むということだったので、
そうね、もう なんとなくちょろちょろした感じで回復に向かってるかな、はい、雲のね様子もそんな感じですけどね。
ですね、うん、初めの頃ねちょっと強くてこのままずっと降ってしまうのかなと思ったんですが、うん、
はいはい、
まあ午後からは晴れ間がということなんですけど、かなりね暑くなるということで、
そうなんだ、また蒸し暑くなるんだね。
そうなんです、うん、だから熱中症にはね気をつけていただきたいなと思います。
はい、
はい、今週のテーマなんですが、うん、この夏を振り返って、
はい、
ということなんです。
もうこの夏を振り返ったら今年はもう当番でしたから、
はい、
あの祭りの準備やなんかに追われ、
はい、
始まり、そして祭りとともに夏が終わったということなんですが、
はい、
実はですね、うん、あの岩崎経営グループが、
はい、
まあ、あの他のねもう一つあのアーティスティックスさんという会社と共催をしているですね、売上アップ祭りというのが、はい、来月というかもう来週なんですよね、9月の6日に、
はい、
キラメッセであるんですね。その祭りもちょっと僕がですね夕方午後の会に少し登壇して、ちょっとねあの対談形式であのやるのがあるので、まあ、これを乗り切らないとですね祭りが一応全部終わったことにならない。
そうなんですね。そう、
この売上アップ祭りですね、はい、9月6日、キラメッセ沼津でやります、はい、これあの入場フリーなのでもしね皆さん気になったら、はい、ちょっと僕もずっとあのいますので、
はい、
あの見に来ていただいて声かけてもらえればと思います。
じゃあ誰でも予約なしで行けるということなんですね。行けます、
来れます、はい、
あ、そうなんですね、はい、じゃあちょっとぜひ兄貴をの姿を、ね、皆さんに見ていただきたい、
声かけてもらえて、
はいはい、そうですね、
はい、上昇兄貴の
モーニングビジネスカフェ。
さて前回のおさらい行ってみたいと思いますが、はい、前回は伊豆新聞、うん、落合楼村上が最高賞おもてなしセレクションという記事からおもてなしについて話していただきました、
は
い、
そうですね、
お客様に喜ばれることをする伊豆全体がそうなるといいななんて思いましたね。
はい、そうなんですよ、まあ、これいつもね言ってることなんですが、お客様一人一人に、まあ、関心を持っていればですね、どうすれば喜んでもらえるかということは分かってくるんですね、はい、まあ、伊豆の可能性というのはね、こういうことを皆さんでできるようになればまだまだ可能性を高めていけると思いますので頑張ってほしいと思います。
はい、前回このコーナーを聞き逃した、もう一回聞いてみたいという方のために、先週放送した内容がボイスQのホームページトップページにあるバナーからインターネットラジオで聞くことができます、うん、こちらも活用してくださいね。
はい、
それではモーニングビジネスカフェ今週のテーマに行ってみたいと思います。
はいはい、
今週はマグマグニュースのネット記事から、うん、これぞ料理人道、なぜ日本はカウンターで食べられる店が多いのかという記事。言われてみれば外国にはあまりないスタイルだし、すごく気になったのでテーマにしてみました。
なるほど、分かりました。ではまずね、記事の内容からちょっと紹介していきましょう。
はい、
記事では、パリの三つ星フレンチレストランを畳み、2003年に東京六本木にカウンターの形式のお店をオープンさせた20世紀最高の料理人、ジョエル・ロブション氏の話が、まあ、掲載されているんですね。ロブション氏は15年ほど前に日本を訪れた時、友人に連れられて銀座の老舗寿司店すきや橋二郎を訪れた時にですね、客と会話を楽しみながら目の前の食材をメインディッシュとして食す、様子というのが新鮮だった。食材を挟んで客と料理人が会話を楽しみながら過ごす時間、目の前で美味しそうに料理を食べている、様子を目の当たりにできることは料理人冥利に尽きる。食材や料理、味の話に、花を咲かせる時間は料理人にとっては至福の時間。日本の料理人は厳しい修行時代を経て一人前になり店を持つことが許されるという歴史がある。日本人はそのような仕事に対する厳しさを理解し敬意を払う文化がある。 だから客も料理人と対等に親しく話すことができるが、世界のほとんどの国ではこうしたことは当たり前ではない。厳しい道を歩んだ職人を尊敬する文化がなければ、料理人と客と対等に話せる料理カウンターは成立しないというふうに解説されているんですね。さて、りなちゃんはカウンターで食事する機会、またはその時どんな風に思いましたか？
私が行くのは串揚げ屋さんだったりとか、はいはいはい、あとはまあおごっていただいた時のお寿司のカウンターだったりとか、はいはいはい、いうことになるんですが、うん、私意外とこう人と話をするの、うん、しながらご飯を食べるとかっていうのが苦手で、はいはいはい、であんまり喋らない状態が好きなんですけど、うん、でもこのカウンターで食べた時には、うん、なんかこうすごくね、いや なんだろう、適度な話で、すごい楽しくて、うん、食べるのも楽しいし、その方と話をするのも楽しかったって、うん、その覚えがありますね。
なるほどね、うん、日本で、まあ、料理のカウンターでこう、ね、食事をするというのの原点というのは、僕ね、屋台なんじゃないかなというふうにちょっと推測しているんですね、はい。日本では、江戸時代の後期には屋台でそばを食べる、まあ、商売があったとするにされているんですが、島国で さらに単一民族で生活していた日本では、店主と客が向かい合わせで座るスタイルでは、その場のコミュニケーションというのは自然発生的に起こるのはある意味当然のことなんですよね、うん。で、記事の中にもありましたが、基本的にお店のスタイル、お店のスタイルで食事をお店のスタイルで食事をする、まあ、レストラン形式の国が多いじゃないですか。この場合はキッチンとホールが完全分業制で、料理を作る人とできた料理を客に運び出す人っていうのはこれ別なんですよね。で、当然料理人と客と顔を合わせることはこういうお店ではありませんし、いわゆるですね、先進国でも未だに職業差別が起こっている国も少なくないので、あと海外 です、ね、オープンキッチンという、ね、スタイルのお店あるんですけど、これも日本のカウンターとはちょっと性質の違うものだったりするんですね。さらにカウンターでの商売というのは、お客様の目の前にある厨房の清潔さを徹底したり保ったりするということも大切なんです。まあ、着ている白衣、それから水場調理台、あと食材の扱いとか包丁さばきに至るまで客の目を意識しなければなりませんので、こういうことがちょっと苦手だなっていう人は、カウンターの、時のまあ商売というのはちょっと無理ということになるんですよね、はい。
まあ、確かにそのカウンターの中の方の動きって、うん、見ますね。
見てるでしょ。
見ます。
意識して見てなくても、うん、話しながらでもちょっとやっぱ目に入ってたりとか、
そうしますね。
そうなんですよ。
でもそれが全て、まあ、パフォーマンスになっているということなんですね、
う
ん。
そういうことなんです。
ということは、ニキ、今日の上昇ポイントは、
はい、今日の上昇ポイントはカウンター飲食店成功の秘訣を考えてみました。それでは今日の上昇ポイントは、的空気の読める接客で上昇ということなんですが、カウンターでの飲食店が成立して、まあ、発展してきた理由というのには、もう一つすごい重要な要素があるんですね。で、それがカウンターで料理を作っている人の接客スキルがとても高いということなんです。で、僕がね、ですね、カウンターの店やあと屋台で食事をする時なんかはですね、どんなことを考えているかというと、客同士が話している時むやみに会話に入ってほしくないとか、あとですね、客が話しかけた時でもこれ待ってましたとばかりに話を続けるのではなく、客の様子を見て自分の話をちょっと切り上げてみるというのがですね、とても大切なんですよね。で、カウンターや屋台では店の人と客との距離というのが物理的にこう近くなってますよね。で、その距離感でお店の人との相性が合わないと、客の立場としてはものすごく居心地の悪いお店になってしまうんですよ。で、かといってですね、人気取り目的でなんかグイグイ来られたら、なんかそれもちょっと迷惑じゃないですか。なので、カウンターの客に気を配り、自分もその客、お客さんも同じ時間をこう楽しめることができる人はカウンターでの商売が向いているということなんですが、そうじゃない人はですね、無理して客前に出ていくと、かえって美味しいのに人気が、まあ、なくなっていくお店になってしまったりするので、はいはい、この辺はですね、ちょっと注意が必要ということなんですよね。
まあ、確かにカウンターにいる方ってこうベラベラ喋るわけではなくて、うん、適 キドなんですよね。
そうなんです。
あ、それも全部できる人でないといけない、うん、まあ、確かにそうですね。
そうだからやっぱね、特に長く続いているカウンターのお店っていうのは、うん、そのもうこうね、ポイントじゃないですけど、こう 間合いとか、うん、こうお客さんのね、会話に入っていいかどうかっていう空気とか、そういうことがすごくこう読める人、はい、これはねものすごい日本人ならではの高度な接客技術でもあるんですよね。
日本人ならではなんですね。
そうだと思いますね。
そうなんだ、今度カウンターに座る時があったら、うん、そんなことも考えながらちょっと座ってみたいですね。そうですね、あの
皆さんもちょっとね気にしながらやってみるといいと思います。
はい、うん、また一ついつもとは違う角度でビジネスを知ることができました、うん、兄貴ありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
以上、上昇兄貴のモーニングビジネスカフェのコーナーでした。